音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の後、
はい
はい、皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手の方からいただいて、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。さあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあもうね、4月も半ばに入りました。もうポカポカで
陽気で
眠くなりませんか、
ね、眠くなる ね、
ね、すぐなんか眠くなるのね、うん、なんかもうそんな時期でございますけども、眠くなってる暇はございません、
はい、
いいですか、
はい。
またね、今月の名古屋地区の方に、行かせていただきます、
うん。
の先週ちらっとは申し上げましたけど、まだちょっとちらっとなんですけど、場所とかね、ちょっとご案内もちょっとしたいと思うんです、
うん。
まず、ウインク愛知っていうね、会場があるんですよ。ここで行われます。
はい。
これは西区のね、演歌歌謡フェスティバルっていう、
うん、
イベントで、そこに初めて出させていただけることになりました。
だから演歌歌手が集まる、
はい
はい、
ただ今ね、まだ誰と誰と誰と誰とっていうのが、まだない
よね、分かりにくい、
ちょっと次回あたりにはご案内ができると思うんですけども、うんうん、まあ、そんな状況で阿部直美もね、出させていただきます。まあ、演歌歌手阿部直美で出るか、ハイブリッド演歌歌手で出るのか、ちょっと、まだ微妙なんですけど、わからないんですけども、まあ、でも中村玉緒さんがね、出演されますので、またお会いさせていただきますのでね。
また孫扱いか
ねえ、なったら嬉しいですけどね。まあ、あとは前回その12月の時はね、私2曲座頭市の歌わせてもらってるんですよ、
うん、
座頭市子守唄と、
うん、
オープニングで歌わせていただいて、あとはハイブリッド演歌っていうところの方で、アレンジをしている座頭市を歌わせていただいてはいたんですけども、
うん、
今回この4月でそれを歌えるかどうかはちょっとまだわからないんですけどね。まあそんなことで、ちょっと楽しみでありワクワクしてるんです。ぜひまた名古屋ですから、ちょっと近くはないですけど遠くもないので、小池先生またどうぞいらしていただければ、
突破しで行きましょうよ。
行きましょうよ、ねえ、ぜひとも。
いいじゃないか、天候だってね、暖かい時期で、ドライブがてら、
そうです。だから眠くなっちゃ大変だからね。
眠くなっちゃいけないね。
運転中に
眠くなっちゃいけないよ。
そうそうそう、眠くなっちゃいけないですけど、でもそっか、あですよね、こう、なんていうのか、太陽もちょっとなんかね、冬と春と夏と全部なんかこう違うっていうか、
うん、
色が違うっていうか、なんか私はなんか結構季節の空の色、
空の色ね、
なんか好きなんですけどね、
うん、
であとその夕暮れ時とかの夕焼けじゃなくて、その手前の
あれ
明かりがなんか好きなんですよ、
夕暮れ前のね。なんとかつったね、サンセット、
あるんだ、そうなんかね、あれが好きなの、なんか黄色っぽい、
そう
黄色っぽい、なんかなんとも言えない、何なんだろう、表現できない、
脳貧血でもってね。それと違うね、そういうのとはね、
だからなんで好きなのかもわからない、でもそれをなんか見るのがはあって、何か懐かしいような、なんかこう例えば寂しいような、懐かしいような、なんかそんな、でもなんかでも夢があるような、なんかそんなね、なんかあるので、このドライブをする時って意外とこう空見たりとかね、こう
まあね、できる人はいいですね。
運転してるとね、それ見られて困りますよね。
私はもう道路だけしか見てませんからね。
まあ確かに、でもたまに雲どのあれ、なんとかどれに見えますよ、なんとかに見えますよって言うと見れるでしょ、そのぐらいはね、そうな
ちらっとね、
はい、もしそういう場面があったら、私多分雲を見て、あの雲こういうふうにあれ見えませんとか多分言うと思うので。
言われてもね。
いや見てもらう。一瞬でも 同じなんていうのか、あの 共感してもらいたいとか、
あ、なるほど、
あ、本当だねって言ってもらうために言うのか分かんないんですけど、まあそんなことでございます、うん、またねそちらの方に、伺わせていただきますので、どうぞ皆様お会いできたら大変嬉しく思います、
ね、たくさんの人が来てくれるとね、いいですね、
よろしくお願いします。さあまずは今週の1曲目お聴きいただきたいと思います、ハイブリッド演歌野崎川、聴いてください。どうです、そうじゃないんですかこれ。
え、いや結局そうでしょ
う、そうでしょ
う、うん、家庭においてはやっぱり奥さん主体でしょう、
亭主は三歩下がると。
あ、そこまで行っちゃうかね。三歩下がんなくてもいいけどね、二歩ぐらいでね。
まあこれね、なんででもこういう風になっちゃったんですかね、昔は違ったでしょうね、
なんでですかね、昔はもう本当あの佐田まさしさんにあるように停止関白とか ねあったけど、あの人も途中からあの関白宣言あれしたでしょ、
あ、そうなんだ、
解除っていうか、
やっぱ時代が変わってね。
そうそうそう、
っていうのはやっぱりあれかな、あの男女平等が出てきて、うん、やっぱり女性が社会に出る人がもう多くな、共働きね、そうそうそうそうが多くなってるわけだし、うん、そうすると外に出てるのは一緒なわけですよね、男性も女性も で外に行って、うん、そこに受けるストレスも一緒なわけですよね、
うん、
それなのにやっぱり妻は一応なんとの早くあの子供の面倒じゃないけどもご飯食べさせなきゃいけないって、うん、やっぱ母親のね、あと旦那さんにご飯を食べさせなきゃという意識がこう生まれるわけですよ、でやるでしょ、それなのになんか偉そうになんかされたら腹立ちますよね、そりゃね、
と思いますよ
ね、そりゃそうですよ、
ね、うん、奥さんのがね仕事の量は絶対多いよ、
多いですよ、
うん、
多いと思う、
絶対多い、
家のことやっぱり細かいこと、
うん、
あと女性、あと生き物なんですけど女性の方が細かいことに気づくんですよね、
うん、
なので、あそこがこうなってるな、こうなってるなって、あ、今度あ今日はできないけどあそこはああいうふうにやんなきゃとか、
うん、
あの女性の方が多分いろんなことを思ってると思うんですよ、家の中のことは。で、まあ男性はね仕事のこととかいつも頭は仕事のこと、
それだけやってればいいみたいな感覚多いから ね、
それなのになんかチクチクチクチクなんか言われたらそれ腹立ちますよね、女性はね、多分そういうことで、
そういうことだと思う、
だと思います。よくわかります。じゃあ次、断った上司と酒場で鉢合わせ、あ、怖い怖い、
え、
だからあの上司に誘われたんですよ、
あ、誘われたのね、
飲みに行くぞって、
うん、
ところが、
うん、
いや今日はこうなんでって断ったのに飲み屋で鉢合わせですって、これはもう大変ね、
ずいぶんその場所柄的に狭いんだね、その町がね。
そうだね、でもこういうこともあるんでしょうね、
あるんだろうね、うん、そういう時はちょっと罰悪いね、
罰悪いですよ。じゃあ次いきます。朝一で嫌いな上司の予定見る。これわかる。なんかわかりますこれ。
嫌いな上司ってね、上司はね、
あの嫌われるもんで。
ものなんだよね。
はい、そうですよね。
俺は嫌われなかったけどね。
あ、本当？
いけないんだよ本当はね、
うんうん。
管理者だから、
うんうん、
上司っていうのは、うん、だから下には嫌われなきゃいけないんで。
うん、
疲れちゃうようじゃダメなんだ本当は、うん、
だから間もいていいんですよね、だからね、
うん、
間がいるとだから一番いいですよね。
いやそれもねサラリーマンでやったけどね、上から下からね挟まるでしょ、
うん、
大変なんだよ、
大変ですよね、
うん、
だから そこの間の人は多分一番の人格者じゃないとね、で務まんないんですよ、
うん、
きっと
務まんないんだろうね、
うん、だから小池先生みたいな人だったら務まる、上とあるけど、でもなかなか上の人があの間がいないところもあるから、中小企業になると、
ああ小さいとこはね、
うん、そうすると間がいないから、うん、なんかやっぱりこう会社もあんまり成長しないと思うんですよね、うん、って私はちょっとそういうふうに思ってしまうんですけど、まあでもまあまあまあそんなことも
あるだろう
ね。じゃあ次いきますよ。ママごともパパが買い物生かされる。
ママごとで
ママごだからこれはあの洗脳されてると、
うん、
あの奥さんに、
そうだね、
うん、まあ、お母さんに子供ももう洗脳されて、じゃパパが買ってきて、もう、うん、
娘なんでしょうね、そう言ってんのはね、
さあさあさあさあ、もう だからそういう風になってるね、家庭はね。
そういうね、娘がね、あのお年頃になって嫁行くとね、その後は
大変だね。だからしつけって、
結婚した男は大変だよ、
ね、だからしつけってどうしてんですかね、お父さん、ね、お母さんたち皆様。
難しいね。
やっぱり親の姿見ますからね、
背中見るっつうから。
そうそうそう、まあね、確かに。でも今よくテレビとかでも芸能人の方がやっぱ話するじゃないですか、芸人の方がね、
うん、
その娘がやっぱ同じことですこれ、
うん、
で逆にやっぱ冷静に見ると思いますもん、えって こんなわがままにさせて
やっといていいのかと。
そうそうそう、どうなっちゃうんだろうこの子って思ったりしますね。次、父さんの下着どうして排除する、あ、これは子供目線ですよね、なんかって言われたんだと思いますよ、
うん、
だこれ洗濯機とかも、
うん、
パパのは別物、うん、で奥さんがやってるんで
しょ。一言もあったよね、そういうのね、
あるある。
旦那の下着は別に娘と一緒に洗わないでくれとか、
うん、自分の、あ、ね、私の知り合いもいました。
いたでしょ。
私の知り合いも絶対旦那と一緒に洗いたくないって言って、で、そこまで徹底するって、徹底しますって、嫌ですっていう女の子がいましたよ。
なんでだろうね、なんでその不潔感を。
あと突然なんか、まあ、その子の場合は突然なんかもう超嫌いになるんですって、もう一緒にも住みたくないと思う時が、まあ、時期が来るんですって、なんか
あんだろうね、
もう嫌だって、
否定する時だね、
もう存在する嫌だって、もう帰ってきても欲しくないって思う時期があるみたいで、なんかそのクールが過ぎると、まあ別にまた普通なんだけど、もうその時はもう絶対嫌だって言って、それも厳しいね、大変だねって。
それもやっぱり乗り越えないといけないの ね。
でもこれ科学的に言いますと、汚いものだとしてもですよ、
うん、
洗剤は一緒のものは茶色くなりますよね、でもその汚れは、うん、衣類にはちゃんとつかないようになってるんです、
うん、
なので、汚いものでも旦那のものとも一緒に洗っても大丈夫ですから。
でもそんなに汚くないでしょ、でもね。
でもほら、なんとの、なんとか、なんだっけ、親父の
カレー臭、
カレー臭ってな、うん、カレー臭だとか、
カレー臭はね、あるね、
なんかこうついてたりとか、やっぱ神経質になると嫌なんでしょうね、きっとね、
うん、
まあ日頃の行いです。でも愛情が、
カレー臭だってね、ホルモンですからね、ホルモンの分泌みたいなもんですから、
うんうん、あ、でもだからこうなんとの、そういった多分もう精神的なものの話なので、
ですよ、
うん、だから日頃から愛情をこうってお互いに思いやって、うん、あと愛情ある言葉で話していればそうならないと思いますので、皆様どうぞ気をつけて、
頑張ってもらいたい
です、はい、もう一個だけいきますかね、
はい、
老後にとベージュの父が貯金する、遅くないですかっていう、
遅いですね。
遅くないですか、
遅いですよ。
今頃かいみたいな、
うん、
老後にってもう確かに
ベージュになっちゃってから始めて、いくらどのぐらい貯まるのみたいな
ね。まあそんなことでございます、
はい、
まあね、こんな川柳もありますが、まあそれでは、次の今週の2曲目をお流ししたいと思います、
はい、
今週もいきます、阿部直美の曲です、女玉浦夢飾り、どうぞ聴いてください。
サラリーマン川柳っていうのは一番笑えて面白い、
笑えてね、面白い、なんか日常のね、
うん、
なんかどこでも
試合を感じる ね、
うん、
はい、今週もね、あの投稿が来ておりますので、はい、これは歌手の方からですね、
はい、
私は、デビューして25年でございます。
25年、
それなりに、頑張っておりまして、ダムの方にも 4,5 曲は入っております、うん、最初デビューの頃は、歌手だというと、あ、羨ましいなとかすごいねとか言われて尊敬されたもんでございますが、最近歌手というと、あらまあ大変ね、頑張ってね、めげないでね、頑張るのよというふうに同情されるようになっておりますが、どうなってるんでしょうか、お答えお願いいたします、という歌手の方からですね。
歌手の方から、
まあでもそうですよね、頑張ってねってよく言われます。でもそれ
は、ね、
うん、もう現実的に分かってるんですよね、皆さんね、歌手で食べていくって そう簡単じゃないでしょうって、売れてなければ食べていけないでしょっていうのがもう分かっちゃってるよね、うん、昔はすごいわねって言われたのは、このなかなかこう技術とか歌う、こう人前でこう歌うとか、あと、うんうん、まあ、それを仕事としてるっていうところに尊敬があったのかもしれないですけど ね、 結
局ね、あの別の世界みたいな、
そうそうそうそう、
ね、非日常的な世界だからね、 そっちは。
そう、でも今は素人さんの人たちも歌うし上手い人もいっぱいいるし、うん、逆に下手すりゃ歌手の人よりも上手いとい
るよ、
ね、うん、いますでしょ。で逆にまたその素人さんの人たちが例えばもう歌を勉強して先生になってる人もいるわけですよ、
うんうん、
ね、で、うん、そういう人たちが逆に歌手を評価してるんですよね。またあの意外とこうテレビに出てる歌手のことも、ね、うん、まあ大したことないよねとか、あのそうっていうようなこともよく聞いたりもするんですよ。名前が、あの人ね別にそんなにヒット曲ないよねとかはぁと思って、なのでやっぱり歌手っていうと、あのヒットしてなヒット曲がなければ食べて いけてないだろうと、
うん
うん、だからギャラを払って高いギャラを払って呼ぶっていうこともあんまりそういう感覚もなくなってきて、うん、まあ、ちょっと上手いでも歌手の歌を聴ければいいなと、でもただだったらいいなという多分そういう風になっちゃってるんじゃないですか。
だと思うね、
ね、
うん、いかに安く呼ぶかとか
ね、
そうなっちゃうんだろう
ね、そう。でもそれは呼ぶかっていうのは、その発想はその人は意外と逆にビジネスしてません
というかね、昔はね、うん、工業主みたいのがいたんだよね、うん、
昔はいました
。まあ、今もいるけどね、
うん、
でそういう人の流れでもって、うん、あの段取り組んでもらうから、
うん、で今だからそれを素人さんもやってるでしょ。
やってるでしょ。
だから、呼ぼうかっていうのはやっぱり自分のところの例えば 人集めで、その時は、うん、なんかイベントすればやっぱり多少の、ね、
そう
売り上げにもなるし、だからそこに、まあ、安いお金で来れる歌手をは呼べる、
呼んで、
うんうん、ちょっと盛り上げようという、それちゃんと仕事ですよね。お仕事ちゃんとしてます
よね。そういうとこから始まると思うよ、
ね、ん、何
そういうとこからやっぱり始まっていくんだと思う、うん、昔はあのレコード店の店先で、
うんうん、そうですね、
みかん箱で歌ったとかね、
うんうんうん、
今そんなことやる人いないあんまりね、
うんうん、まあ、レコード店 のあれはありますけ
けど
キャンペーンはあの
表で、ね、
ありますけど、うん、みかん箱はないですね。
ないでしょ。
ちゃんと一応はね、小さいステージはあるんですよね。
あるよね、
うん、そう、まあそういうのもやって、キャンペーンもやって、あとはお店さんでカラオケ喫茶さんでのねキャンペーンもやって、でもやっぱりね、そこでもみんな、もう皆さん自分たちが 歌うのもあるので、
うん、
あの早く終わったら早く自分たちが歌いたいわっていうのも
あるね。そういうのもあるだろうね、
あるだろうしね。だからやっぱりもう現実を多分もう皆さん分かってるんですよね。あ、大変ねってなりますわ。まあでもしょうがない。
同情するなら金をくれって。
そうだね、
それ誰か言ってたね昔ね、
言ってた
ドラマで。
同情するなら金をくれ、まあ、そうだね、それって同情ですよね大変ね
みたいなもんでしょ。
そうかそうか、まあ、じゃあ CD 買うわとかね、
うん、
逆にそうやって何かちょっとした形をしてくれればね、また
より
一層嬉しいんですけどね。大変ね、 CD1 枚買わせていただきますわとか、うん、あ、そうだね、そういうふうに言ってくださると嬉しい。
声かけるだけならタダですからね。
でそういう人は多分いろんな人に言ってるのね。
だと思うよ、
うんうん、でもまあそれもまあ社交辞令で、
うん、
あの歌手の人たちも別にあのそれを
当たり前にしてるから、
そこを別にそこには期待っていうか、うん、なんでそんなこと言ってだったらこうしてよって、やっぱそこまで思うと辛くなるので
言わないしね。
思わない、うん、もう思わない。
だって夢売ってるんだからさ。
あ、ありがとうございます。
逆にね、
そうそうそうっていう風になってるのでね、なので、まあ、ここで、ね、皆さんお伝えしたいのは、それこそ同情するなら CD1 枚2枚3枚
多いねそれ
買ってくれいや3枚までは買いますでしょ。だって1枚1300円ですよ。
買いますね
3枚買っても3600円、5枚買ってもまだ全然 あのお小遣いの範囲では買えるので、
まあ、5万ぐらいならね自分の知り合いに配ったってね、うん、間に合ってますからね、う
ん、なのでいい曲だなと思ったら、まあ、最低2枚は何か買っていただけるとね、あのそしてそれこそカラオケブームっていうか、うん、あのまだまだねあるわけですから、 あなたに合う曲よって言ってお友達に1枚
勧めてあげるのもいいよね、
うん、差し上げるっていう意味で、うん、買ってくださる、買っていただいてそれこそあの人に勧めたいなって思ったらもうその人の分1枚、うん、買っていただけるよう皆様にお願いでございます。くれぐれもお願いでございます、
はい、お願いですよ、
はい、それではこのお願いでエンディングに行くには申し訳ありませんがエンディングです。あとねほら、うん、陰ながら応援しますっていう
あるある、
あれよく意味が分かんない、あの実態が見えない陰ながら応援って、どういう意味なのかな、あのネットで CD1 枚買ってくれてるのか、
うん、
どうしてくれてることなんでしょう陰ながら応援してるってね、
よくね使うけどね、うん、
だからあの何もしないけれどもこう、まあ、なんかの時通電の時にはこう来たりするよぐらいかな、
ぐらいかそれぐらいか、
キャンペーンだったら来るよ、うん、あと近くだったら来るよっていうことかなですかね、
かもしれないな、
ね、陰ながらってい
うのはあんまりね、あんまり遠いと陰じゃなくなるからね、うん、遠いとこ行くのは、
うんうんうん、まあ、だから自分に無理し、私は無理しませんと、自分のできる範囲でっていう意味なんでしょうけど、でも自分のできる範囲で応援するってその言葉も実はなんかどっか引っかかる
だから日本語のねそのね
どっか引っかかる、できる範囲で応援するって、いや、あ、それはどういうことなのかなってすごく突き詰めるとね、うん、難しい話でございます。
英語なんかにはそういうのあんのかな、そういう言葉って、
できる範囲
でできる範囲で
なんかできる範囲でやってあげるっていう意味なのかなと思うんです、うん、だから応援っていうなんだろうって、なのでできる範囲で私がやれることはやるねっていう、いうことならすごく分かりやすいんですけど、できる範囲でとか応援しますってのその流れだと応援って
援護に応じるってことだよ。
まず応援ってどういう意味でなんだろう、どう応援って何をしてくださるんだろうって思ってしまうのが多分いろんな歌手さんたち思っていると思います。そんなことで夢を語りたいと思います。皆様どうぞ、影じゃなくてね、ちょっと
表へ出てね、
表へ出て、うん、ぜひ応援でもいいんです。 ICD1 枚ぜひとも皆様応援よろしくお願いいたします。さあこの番組は皆様からのお便り感想をお待ちしております。宛先はこちらです。ファックス番号 048-424-7150 048-424-7150、 メールアドレス abenaomioffice@gmail.com abenaomioffice@gmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております、お別れの曲には阿部直美カバーアルバム13月の陽炎の中から星の流れにをお送りいたします。この番組は阿部直美と
小池蓮で
お送りいたしました。それではまた来週、
来週です。
さよなら。